おはようございます。
竹メガネです。
竹メガネの元気お届けいたします。
元気。
この放送は竹メガネが元気をお送りする番組です。はい、冒頭でまあね、こう元気をお送りした後は、まあ、ゆっくり話していこうかなと思います。さて、7月の20日ですね。今日は海の日ということで、まあ、海の日っていつからあるんでしたっけ。結構前ですよね。 2,30 年前ぐらいにできたんですよね、確か。30年ぐらい前かな。まあ、海の日、まあ、何の日なのかって言われると海の日としか言えない、ね、海に入る日というかね、夏だからもう海の日でいいんじゃないっていう感じな気がするんですけど、だから山の日もね、8月の11日山の日ですけど、なんかもうちょっと名前考えるのがめんどくさくなってきたんですかね。前だとね、こう例えば勤労感謝の日とか、うん、文化の日とか、なんかこうちょっとこうかっこいいじゃないですか。なんかこう風情があるというかね、海の日、山の日ってどれだけちょっとなんか手抜いてんのかなっていうか、抜きすぎじゃないって思うんですけど、ね、新しいこう、ね、国民の休日っていうのはすごい名前がこう適当になってきたなって思うんですけど、どうなんでしょう。いや、まあ、私が、ね、知らないところでこう、ね、偉い人たちがみんなで考えて出した、ね、日の、ね、名前なんでね、別になんかそこに対して私が言ったところでなんてことはないんですが、いろんな議論をした中で、ああでもないこうでもない、いやこれはこっちの方が、いやこの方がこれが伝わる、いやこれだとちょっとあれじゃないかってやって、よし海の日どうですかね。はい、まあこれがね、皆さんが選んだ代表が決めたことです。はい、ということで今日も本題やっていきましょう。今日の本題は見栄が視界を曇らせるということをね、お話ししようかなと思います。ていうかね、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、ダメでした。何がっていう話ですけど、なんかさっきあくびをちょっとしてからですね、耳の中がなんかこう気圧がこう変わってるのか、なんかこう耳になんかなんていうんですか、共鳴してる感じっていうんですかね。なんかこう空気がこう入ってる感じで、こうなんていうんですか。まあ、わかりますよね。なんかちょっとこう喋ってると違和感があるというか、耳に反響してる、中で反響してる感じがするっていうんですかね。まあこうなんだ、こうレゾナンスっていう感じまあね、はい、ということで、まあそう、見栄がね、視界を曇らせるっていうことなんですけど、まあ誰でもそうだし、私もね、つい本当に最近というか今でもそうなんですけど、見栄を張ることがあるんですよ。でね、その見栄を張ることによって、本当だったらこうしない方がいいとか、まあ、こっちの方がいいっていうものをこうやってないっていうことがすごくあるなって最近になって思ってて、最近になってというか前からね、そうだったなって思っていたけど、自分がそうだったっていうことをね、こう改めて気づいたなと思ってて、まあ、今日はね、そんなお話をしようかと思います。クロードコードっていうね、まあ、AI のツールがあるんですよ。まあ、知ってる人はね、よく使っていると思いますし、まあ、知らない人も、まあ、聞いたことあるなとかね、まあ、全く AI 触ってないっていう人だと何言ってるんだか全然わかんないっていう、まあ、ものかもしれないんですけど、まあ、簡単に言うと、その AI の中でも、何かこうコードをね、プログラミングのコードを自動でっていうか、こっちがこうしたいっていうものを作ってくれて、だからなんかウェブサイトとかアプリとか、そういったものをね、こう作ってくれるっていう、まあ、そのコードを書くことに特化したもの、まあ、だけどこっちとしては普通のね、こう言語で伝えてそれを作ってくれるんで、だからすごく優秀なプログラマーがすぐ近くにいるみたいな感じのツールなんですよ。で、まあ、それを私はよく使ってこういろんなものを作ったりとか、まあ、遊んだりしてるんですね。で、このクロードコードっていうものが、今だと まあ、大きく分けて3つというか3種類あって、1つはあの CLI 版っていう、まあ、一番最初はねこれしかなかったんですけど、まあ、簡単に言うとプログラミングコードをこう打つね、もともとプログラマーだった人たちが打つこう真っ黒い画面、あそこでこうねなんか英語とかをバーってこう打っていってる、よくなんだろう、こうハッキングとかしてる時の画面とかでなんかそういうの見たことあるかもしれないんですけど、なんかそういう画面で最初はねやってたんですよ。でそれがだんだんねこう開発がこうされてきて、で今はあのデスクトップ版っていうか、あデスクトップアプリ版っていうんですかね、なんかこうパソコンの普通のこうチャット GPT みたいなこうチャットみたいな形式でそれができるようになったんですよ。まあちょっと前からできるんですけど、でこの CLI 版っていうのと、まあそこの間にねなんかあの機能拡張とかっていうものもあって、まあそのなんだろう、デスクトップ版と CLI 版の中間みたいなやつもあったんですよ。でこれね、私がこう見栄を張ってというか、なんか CLI 版から使っていたから、なんかそれがね、なんだろう、かっこいいというか、ちょっとなんだろう、こう最初からずっと使ってますよ的な見栄を張って CLI 版で頑張ってたんですよ。でもっとこうなんないかなとか、こういうことやりたいなって思ってたんですけど、なかなかねそれがこううまくできなくって、いろいろこう調べると、でデスクトップ版だとそれがどうやらできるっていうことに気づいて、でデスクトップ版にこう移行するというかは、とりあえずちょっと触ってみようと思って触ってみたんですよ。そうするとねめちゃくちゃ快適でこっちでいいじゃんっていうか、こっちの方がいいじゃんって私はなってしまったんですよ。だからまあ、CLI 版っていうのもそれにしかできない機能っていうのがあるんですけど、私自身はねそのプログラミングのコードを書いたりっていうことはできないし、その書いてあっても、まあ、読めないんですよ。まあ、全く読めないかっていうと、一部のねコードはなんとなく意味はわかるんですけど、でもほとんどのコードはわかんないわけですよ。だから自分で書くこともないし、それをこう提示されても何書いてるかわかんないんですよ。だったら CLI 版を使う意味があんまりなくて、だからデスクトップ版で十分だし、私が必要というか欲しいと思ってたこういうことできたらいいのにっていうのがデスクトップ版はもうついてるんですよね。まあ、何かっていうと、あの残りの時間というか、あとどのぐらいでその5時間制限が来るとかをね、こう簡単に見れる方法、まあ CLI 版もあるんですけど、なんかもっとねなんか違う形でこう見たくって、でそれをねあのどうにかできないかなと思ってたんですけど、このデスクトップ版だとなんかワンクリックで見れるんだっていうことに気づいて、まあ、そっちにしてるっていうか、最近こっちに移行しました。こっちの方がね楽だし、いろいろ使いやすい。なんかブラウザーとかもそのプレビュー画面とかがついてるんで見やすいんですよね。なんでこっちにしなかったのかっていうと、なんかねデスクトップ版はなんか、ね、初心者が使うものだっていう、こう上から目線で見ていたし、こう CLI 版の方が機能が多いって思って使ってたんですけど、その機能が多いけどその機能を使ってないのに見づらい画面でずっと頑張ってたっていうのは、ただの見栄でしかないじゃないですか。だからなんかね、自分でやっぱりねこう見栄を張ることによって自分のこう視界を曇らせるなって思ったんですよ。本当だったらもっとね楽にできるとか分かりやすくできるっていうものがあるのに、それを毛嫌いして触っていなかったのは私自身で、で触ってみたら自分がこういう機能が欲しいと思っていたものがだいたいちゃんともうなんだろう入っているというか、だからそっちを最初から使えばいいのにっていうね、こういうのはね、なんか前から使ってるとよりそういうこう思い込みが強くなるっていうんですか、ね、長く使ってるからなんかそのやり方がいいみたいだ、慣れてるしって思ってたんですけど、慣れていても新しいやつの方が使いやすいっていうことはね全然あるんですよ。 でね、これ私がねそう思い込んでしまったっていうのは私だけではなくって、私ねこうネットで検索とか YouTube とかで使い方とかをこう、まあ、見たりするわけですよ。でその時にねこう YouTube とかで上げてる人たちもみんなね CLI 版がいいって言ってるんですよ。まあ、私が見てる、ね、その YouTube がそういうプログラマーとかエンジニアの人たちが上げてるやつなんですよ。だからやっぱそうなんだって思ってたんですけど、それもだからそういうねプログラマーとかエンジニアの人たちがやっぱりそれがいいって言ってるので、まあその人たちのポジショントークでもあるんですよね。その人たちはさ自分でコードを書くからまあそっちの方がいいんでしょうけど、でもデスクトップアプリ版を使ったらなんかこっちでいいんじゃないってなりそうな気もしてて、だからなんかそこもね見えなんじゃないかなって、なんかこうねこう CLI のこう画面だとちょっと仕事してるっぽいじゃないですか、 かっこいいというか、だからなんかそういうのあるんじゃないかなって思ってるんですよね。でまあなんかねそんなことをこうやりながら、まあ、CLI 版からこのデスクトップアプリ版に私は切り替えて、なんかいろいろねこっちのそのデスクトップアプリ版でこっちでしかできないことっていうのもあったりして、でなんかそういうのをねこう設定してたんですよ。でそこでねこれどういう意味だろうなと思って分かんない言葉があったんで検索したんですよ。でそしたらなんかすごくねこう、初心者でもよく分かる何々講座っていうかなんか用語講座みたいなのがあって、それを開いたんですよ。あこれだったら私でも分かるかもって思って、ね、そこに書いてあったことがちょっと読み上げますね。継続的インテグレーションとは、すべてのコード変更を共有ソースコードリポジトリのメインブランチに早い段階で頻繁に統合し、コミットまたはマージ時に各変更を自動的にテストし、自動的にビルドを開始するプラクティスのことですって書いてあったんですよ。何言ってるか全然わからなくないですか。これプログラマーの人はわかるかもしれないですよ。でも一般の人というか少しこうね AI 触ってる人で あっても何言ってるのか全然分かんないと思うんですよ。私はねこ あの継続的インテグレーション、まあ、CI っていうものが何かを知りたかったんですよ。で検索した結果こういうのが出てきて全然意味が分からんと思って、だからこれもこのねどこのサイトとかねちょっと言わないですけど、これをこう公開しているそのなんだろうな、まあ、ブログみたいな感じでこうね、あたかも私は初心者のためにこういうことを教えてるぞって思って本人はやってるんでしょうけど、これもめちゃくちゃそのなんだろう見栄が隠れてるなと思ったんですよ。みんなこの言葉知ってるみたいな、なんかそういうなんだろうなニュアンスに聞こえるというか、だって初心者でも分かるって言ってるのに分かんないじゃないですか。共有ソースコードリポジトリのメインブランチに行って何言ってるか分かんなくないですか。自動的にビルドを開始するプラクティスのことです。なんか日本語と英語混ぜすぎじゃないって。だからなんだろうな、分かりやすくしてるつもりが全然分からなくしてるんですよね。それってやっぱりなんか自分が知っている言葉だからみんな当たり前に知ってるよねっていう上から目線じゃないですか。それもだからもう思い込みというか見えなんですよね。なんか本当にねこう他のサイトでこう分かりやすいサイトを見ると、なんか例えばねそのさっきの CI とかこの継続的インテグレーションっていうのは、まあ要は本番にこう反映する前に一回確認テストしてくれるよっていうような、超簡単に言うとねそんな意味なんですよ。それでいいじゃないですか。ああそういうことねっていう、なんかなんとなくニュアンスが分かればいいじゃないですか。でもなんかそれをあたかもすごくこう複雑にして、それでいて分かりやすいって言っていて全然分からないっていうのは、なんだかこうね面白いなって思った反面、誰もこれ分かんないだろうなって思ったんですよね。いやだからね、いかにこう分かりやすく伝えるかっていうのが本当に大事だなと思ってて、特にこう AI の時代って、 AI の時代というかこれからの時代って、まあ、AI にどう伝えるかもあるけど、人に対してどう伝えるかっていうのを鍛えると鍛えないとやばい 時代になるんじゃないかなと思ったんですよ。 AI ってなんか自分がね、自分でも何を伝えたいかよく分かってないことを伝えても、 AI 側がうまくこうその文脈をこう理解して、こういうことですよねって言ってくれて、そうそれみたいになるじゃないですか。それって自分のこう思考力というか自分の言語化能力がこう下がってきてるっていうことじゃないですか。だからそれを人に対してやった時に、この人何言ってるか全然わからないってなると、その人っていうのは他の人からちょっとこうなんだろうな、距離を取られちゃうと思うんですよね。あの人な、何言ってるかわかんないんだよなっていやだからね、この言語化っていうのはこれからの時代に AI ばっかりに話しちゃうと、よりこう鈍化していくというかね、使わなくなってくるんで、まあ、もしかしたらそれでねいい時代が来るのかもしれないんですけど、でもなんか人と会話するときに、なんかそういうこう相手に伝わってないような生き方というか、自分ではね伝わってるって思うし、逆にこの人理解力ないなって思っちゃう自分がいるのかもしれないですよ、 AI ばっかりと話していると。いやだからね、それは本当に気をつけなきゃいけないなって思いました。まあ、だからね、こうまあ見栄がこうあると、どうしてもなんか自分がなんだろうな、すごいと思いたいし、でもねそれがやっぱりみんなに理解されないこう大きな要因なんだろうなって思ってます。はい、まあ、なるべくねだから私は分かりやすい言葉を使おうだと思って話してるんですよ、このねスタイフとかも。だから難しい言葉を使えって言われると逆に使えないんですよね。難しい言葉をまあ知らないっていうのもありますけど、難しい言葉にする必要がないというか、難しい言葉にするのってなんだかこうかっこつけてるだけで逆に回りくどくなってる時あるじゃないですか。言ってみてそのね中の誰も理解できなかったら、結局それを説明する時間がかかるってなったら結局無駄な時間だし、だからいかに簡単に伝えるかっていうのが一番時間効率はいいんだと思うんですよ。はい、まあ、ということで、まあ、今日はねなんかそのね見栄が視界を曇らせるっていうね、こう私の実体験からいろいろねお話をさせていただきました。まあ、皆さんもね少なからずちょっと見栄張ってるっていうところがあると思うんですよ。でもそれによって自分が損してることってあると思うんですよ。まあそのね見栄で自分がねなんか気持ちいいって思うんだったらいいのかもしれないんですけど、でもそれは長い 目でね見た時に実は損してるんじゃないのって思って、はい、いますんで、まあね皆さんもちょっと見栄をこう張らないようにというかは張っていることに気づくっていうことですかね、といいんじゃないかなと思いました。はい、以上です。この放送は裏メガネの元気でお届けしております。はい、裏メガネの皆さんいつもありがとうございます。まあ、裏メガネね、はい、裏メガネというね有料放送をやっておりますが、まあ、私のこうね拙い日本語でうまく伝わってないからいつもね40分とか50分とか話してる。だからそのぐらい話さないと私がこううまく伝えられない、逆に長くなることでより伝わってないのかもしれない、はい、まあ、そんな私がだらだら話している、まあ、裏メガネというものをねやってますんで、皆さんねどんどん入ってきていいですよはい、ぜひご加入お待ちしております。ではこの放送を聞いてくれたあなたに幸せが訪れますように。行動の後にあるのは成功や失敗ではなく結果です。だから安心して行動しましょう。あなたが行動できるように元気をお届けいたします。